マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りするまちづくりハッピーレディオ。
この番組は、まちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい
はい、
ということで。
ということで。
はい。
はい。もう今日のゲストはですね、うん、僕、本当に、8年前、9年前ぐらいか、お名前は知っていて、うんうん、で、ご活躍もよく知っていて、うん、で、まあ、ご本人にも話したんですけどね、うん、本当に簡単な言葉では言えないのかもしれないんですけど、うんうん、ちょうど、東日本大震災から、はい、10年が経ちましたので。
もう10年経ちますか。
ね。
うん、
で、まあ、某お医者さんなんでね、そういう、なんて言うんだろう、支援で行ったりとか、
う
ん、
ね、
僕も医療チームで支援で行ったりしてたんですけど、まあ、ちょうど僕ら、那覇市の共同大使なるものを、仰せ使ってるので、うん、そこでご縁があって、まあ、福島県のいわき市と、いろいろ交流をして、まあ、僕らも福島にまた支援で行ったり、まあ、支援ではないですね、心の支援みたいな感じで、
うふしーさを送ったりね。
そうそうね、文化交流で、つぶやきの大きいシーサーを送ったりしに行ってて、まあ、その頃から、今日のゲストの方の、お名前を知っていたんですけど、
はい、
ずっとお会いしたくて、街中研究所ワクワクの宮地喜一君にお願いして、
ゲストでも来られましたよね、宮地さんね。
今日はセッティングしていただきました、
うん、あ、はい、
今日のゲストはですね、はい、福島県避難者 の沖縄ジャンガルの会の、桜井ノアさん、合ってる？合ってますよね、はい、桜井ノアさんを招いてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、桜井さん、はい、いつも僕らゲストびっくりさせるんですけど、
ええ、
何の前振りもなく自己紹介を自分でやってという番組なので。
あ、そうなんですね。
これね、長く時間使っていいんですよ。
そうそうそう、好きなだけ喋ってください。
自己紹介ですか。
はい、
まあ、まず沖縄ジャンガラ会っていうものがですね、うん、はい、福島避難者の集い沖縄ジャンガラ会というのが正式名称なんですけれども、はいはい、まあ2011年に起きた東日本大震災及び原発事故による、はい、避難者、沖縄に来た避難者の方々で、最初は、まあ、福島県の方々だけで、集ってたんですけれども、うん、まあ、沖縄という場所から、まあ、さまざまなところからですね、うんうん、避難をしてくる方も多く、うん、まあ、設立したのは2012年の3月になるんですが、はい、うんうん、今ではですね、今そうですね、368名の会員の方がいらっしゃって、ただ、避難者数的に言うと600人くらいの方が沖縄にはいらっしゃるというような状況で、そういった皆さんと、まあ、私自身も福島県からの避難を経験しているということもあって、まあ、ちょっとピアサポート的な立場から、うん、まあ、避難者支援というところで、まあ、なかなかその原発事故が併発したということが、うん、過去にない事例なので、
そうですよね、
はい、こう共感を持ってもらうというのが、うん、難しいものだったりするんですね、細かいところで言うと、
はいはい、
まあ、そういったところを私たち、まあ、同じ体験をした、うん、まあ、者たちがですね、うん、ピアサポートの立場からまた地域福祉であったりとか、うん、専門家につなぐような形で、避難者支援というような形で支援を行っているというような感じになっています。う
ん、なるほど、
はい、
なるほ
ど、うん。ありがとうございます。
2012年というとね、うん、震災が2011年だから、うん、翌年にはもうここでできてる、
ね。そうですね。
桜井さんはちなみに何月頃いらしたんですか。
うちはですね、6月の30日に来ました。
あ、
う
ん、で、まあ、僕らとしてはもう嬉しいんですけど、沖縄という地を選んでくれた理由は何かあったんですか。
これはですね、うん、主人が選んだんですけど、
はい、
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 やっぱり一番遠いところで、に行こうっていうことだったみたいですね。 やはりあの当時はその福島県はその原発事故の、まあ私がいたところは郡山市というところで中通りなので、津波の影響とかはなかったんですね。地震はまあ、自宅もちょっと半壊の罹災が出るような感じではあったんですけど、まあやはり原発事故による子どもへの影響というものを考えて、避難という決断をしたので、まあどこに行くということを言ったときに沖縄と、また沖縄を選んだ理由としても沖縄の支援が手厚かったということも、はい、あの理由にはあると思います。
うん、3月にあの発災というかがあって、6月に沖縄に来られた、
はい、
結構早い決断ですね。
もうまあ、でも気の身気のままっていうわけではなくて、一応計画して来られたんですか。
いやー、計画してとは言えないですね。まあギリギリまで、本当に持ち家もあって新築6年目のでしたし、またその主人も事務所を持っていて、私も、
ね、
勤めてもいたので、はい、まあ子供たちも学校始まったんですけど、やっぱり帽子に長袖にマスクで、長ズボン履いてっていう感じで、まあ学校に行っても窓は閉めっきりで、外遊びもできない、まあ校庭の表皮もこう履いてっていうんですかね、除染っていうやつですよね、でして、まあ一箇所に固められていたりとか、まあ本当に外遊びできないような状況、普通のまあ子どもの生活ができないっていうんですかね、簡単に言うとそういった状況でもあったので、まあどうしようかと、で自治会長さんとかに、まあ町の近所のお母さん方と通学路を除染したいって申し出たんですけど、もうそんなのは必要ないって言われたりとか、やはり難しいんですよね、この原発事故の問題って、現地復興と放射能が危険だよっていうことって相反することなんですよね。やっぱり現地が安全であって復興していくっていうことが一番理想的なものですから、やはりそういった考えの違いみたいなものもあって、どうすべきかというふうに、まあこんこんと考え、その時に北海道の方で倉本壮さんって北の国からの学童疎開を受け入れてたりしたんですね。でそれに行ってみないって子どもたちに言ったんですけど、もう大泣きされて、それでああもうこれは難しいかと思ったりとか、まあでも日々、まあ、子どもたちが寝てからも、まあ子どもたちの寝顔を見ながらどうすべきかと考え、まあその早いような短い期間のような感じですけれども、私にとってはとても長い毎日毎日どうすべきかっていうことを考えた時間でしたね。
すごい決断だよね。ね、
まあ、だからこういう話聞けるだけでもありがたいというか、
生活の基盤があるし、ね、
ちなみに当時お子さんはおいくつとか何年生だったんですか。
震災当時は3年生と5年生だったんですけど、
す、ね、お友達とがっちり組んでる、
ね、本当だね。
そうですね、やはりそこからね、転校するということも、どういうふうにしたらいいかなとか、まあなのでやっぱりギリギリまで決断はできなかったです。自分自身も最終的にはまあこの主人もそうですし、私もそうですけども、社会的なその自分たちの責任もありますし、そういったものとの、まあ、と一生懸命こうどうすべきかということもあるんだけれど、でも子どものやっぱり健康、命には変えられないと思って、決断するまでに、やはりすごく時間もまあ、いろいろ考えましたし、決断するまでにはやはりすぐにはいかなかったので、迷いました、とても、
子供ファーストに考えたわけですね。
そうですね、
自分の仕事よりも子供ファーストって、子供たちの健康のことを考えた、
ね、そうですね、
これ10年経ってさ、今コロナでしょ、で学校がまた、まあ、先ほどの、ね、 ほど異常ではないけど、はい、みんなマスクして、うん、部屋もこうやって休んだりとかして、うん、そういう状態が来てるので、10年経って今も日本国全員の人がそういうことを感じてるだろうね。それとさっき言ったように復興と GoTo トラベルと、うん、あの移動すると感染が増えるって、この、ね、このね、あの狭間に至って、うん、どっちって行ったらいいのっていう、うん、
沖縄の基地と海の問題みたいなもんだね。
そうだね、うん、10年経ってもう日本国全員がその感じ分かるだろうね、
うんうん。沖縄来た時に91はどちらに入られたんですか、うん、市町村とかは。
あ、那覇市です。
那覇市で、
はい、
うん、
なるほど、う
ん、なるほど、うん。
じゃあ
でもずっと那覇
です。そうですね、もう何も分からずに、うん、私実は、うん、あの暑いのが苦手 で
それつらい
暑いな沖縄
、まあ、昔からその両親が登山が大好きな人で、
はい、
あの浦磐梯って知ってますか。
知ってます。
浦磐梯の麓の、はい、秋元湖とかっていうようなマイナー、うん、あのマニアックなところで毎年そのキャンプさせられたりとかですねそういう感じで育ったもんですから、うん、あんまり海も好きじゃなくて、
なるほどね
っていうこともあって、うん、あんまりその暖かい地方に興味がさ、うんうん、なかったんですね、うん、はいはい、もちろん今は大好きなんですけど、
ありがとうございます。
あの興味がなくって、うん、沖縄という場所がどういう場所だかも分かんない、テレビで見てて、うん、まあ、竹富島みたいなあんな感じのところなのかなとか、
イメージはそうですよね。
でももうそうやってもうね、とにかく子供を守るためにもういいよって、もう沖縄に行って、うん、もうパイナップル工場でも何でも働くよって言って、
うん、
来たんですけど、うん、未だにパイナップル工場がどこにあるか
いいじゃないですか
え、じゃあその 前に、例えばほら、あの学生時代に沖縄旅行とかそういうのもしたこと全く
したことないです。行きたい、
うん、ご主人も
ないです。行きたいと思ったことも
すごい、ね、
来れたこともなかったので、うん、そうですね、だから最初はそうですね、やっぱ海も綺麗なのは分かるんですけど、うんうん、良さというか、うん、あまりこう心に入ってこなくて、うんうんうん、まあ、震災後のっていうようなこともあったのかもしれないんですが、うん、でもある日なんかこの百名ビーチに行った時に、
はい、うん、
そのアーサーを撮ってる人たちがいたんですよね、
うん、ああ俺かもしれない
その人たちを真似してアーサー撮った時に、あ、海もういいなって思えるようになって、
よかった。
でなんかやっぱ山は学んだことがたくさんあったので、うん、小さい頃からも連れてかれてたので、うん、
はい、
あ、海から学んでなかったから自分は海の良さが知らなかったんだなって思って、でもその時に、うん、あ、海っていいんだなって思ってからはたまにこう行きたいなと思うようになりました。
あ、なるほどね、う
ん、この率直なところで聞かせてほしいんですけど、うんうん、子どもたちは馴染めましたか。
はい、うん、おかげさまでうちの子どもたちは問題なく馴染めて、うん、は
い、
でお兄ちゃんも、うん、妹もですね、うんうん、とってもいいお友達ができて、うんうん、もう毎日のように連絡取り合ったり遊んだりっていう感じで、うんうん、はい、させてもらって、うん、
それ子供たちがハッピーだったら ね、
そうそう、
甲斐があるよね、
うん、ちょっとそれ聞いただけでもホッとするというか、
う
ん、安心するというか、
そうだね、う
ん、とっても皆さんにお世話になりました。
最初の、 ワンポイントで来てまた帰ろうっていう感じだったんですか、それとももう
ですね、
どんな感じな
ん
ですかね、
うん、もう本当に
状況分からなかったですね、あの時。
そうですね、うん、よく状況は分からなかったんですけど、うんうんうん、やっぱり避難までには相当な決意もいりましたし、うん、ただそのもし、あまり福島県の状況が変わらずに、うん、なかなか、帰れない状況であるのであれば、うん、もう下の子が18歳になるまで自分の、将来を自分で考えることができるまでは人どころにいようという、
なるほど、
なるほど、
ことは主人と話して思ってました、うん、そこはもう腹を据えて私たちが、うん、そう決めようってうん、いうふうに、うん、はい、しました。
なるほど、
うん、でも素敵なパートナーの方がいて本当に良かったですね
そうですね、
ね、うんうん、そうですか。いや、ちょっと実際の話を聞くのは初めてなので ね、うん、ちょっと我が身に照らすとね、ちょっとそんな決断できるかどうかっていうのが非常にあれですよね、うん、
いっぱい心に入ってくる本当に、
うんうん、
で、この10年間で福島変えられました？
あ、はい、私の方、福島ジャン、沖縄ジャングル会の方でも、事業として、いくつか、福島県から委託をいただいている事業もありますし、助成金をいただいたりとか、宮城県から助成金をいただいたりとか、共同募金からいただいたりとかしながら活動してるんですけども、はい、福島県の助成金の中で、一時帰省をするための旅費支援ができる事業があるんですね。ただそれが福島県内で交流会をする、そこに参加するための旅費というような、ことになっているので、その交流会を開催しに、年に2回ぐらいは福島県の方に、仕事で行くような形はあります。またそのあと福島県からいただいている拠点事業というもの、これが町中研究所ワクワクさんと一緒に受けている事業なんですけども、全国に26拠点ある中の沖縄 の、 生活再建支援拠点が沖縄ジャングル会となっているので、それの合同の会議であったりとか、今はちょっとコロナで開催できてないんですけれども、そういったもので福島県に入るということも、ありますね。
ああ、よかった。
ね、ずっと沖縄に来っぱなしじゃね、沖縄に人になっちゃうから。あ、それいいのか。
じゃあ、早速なんですけど、ゲストの方に一曲選曲していただいて、はい、また、先ほどこう、始まる前に、少し面白い話も聞いたりしたので、それは後半でまた、伺えればと思ってますので、今日はどなたの何という曲を準備されました？
はい、シェリル・リンの Got to be Real という曲を。
桜井さん、もう一度曲をご紹介してください。
あ、はい、シェルルリンのガットビリアルですね。
ね、始まる前にちょっと聞いちゃったけどね。
これ上がりますね。
自分で歌ってたらしいですよ、桜井さん。
桜井さんが。カラオケでですか？
ジャズバンドでです、
ね。バンドで。
ジャズバンドではない。
ジャズバンドじゃないです。
バンドをやられてたんですね。
ポップステーカー。
はい。いいね、そうですね、仕事仲間と一緒に、
素敵な趣味、
ボーカルですよね、
ボーカルだったって、ツインボーカルだったって、
でシュリルリンっていうとこうミニスカート入ってる
どういうイメージ
僕はイメージがあるんですけど、
じゃあそれはまた後半でね、ちょっと
それないのか
聞かせていただいてじゃあですね、次はジャンガラ会を立ち上げようと思った、なんか動機とかは、
立ち上げようと思ってたのは、立ち上げようと思ったかというと、最初はその、先ほどその福島県にまだいるときにとても悩んだというお話をしたと思うんですけれども、その時にもう自分もちょっと睡眠障害みたいになっちゃったんですね。12時ぐらいに寝ても3時ぐらいに起きて子どもたちの寝顔を見ながら、ちょっとこう涙が出てくるみたいな日々が続いて、これではダメだと、子どもも学校にも行かせなきゃいけない、自分も、仕事に行かなきゃいけないという状況の中で、もうボランティアを始めたんです。で、その中で、その強制避難の方々が、ちょっと、別な会津地方とかに避難をしてたりとかするところに物資を運んだりとか、そういったこととかをいろいろしてたりとかしてて、その流れで沖縄に来てから、その、ボランティアの元のところから、沖縄県に避難している人で、孤立している人がいるという情報が入ったんですね。メリスで入って。で、私とかは、沖縄県の方で、被災者に、与えていただいた、そのホテルとかに、支援を受けていたんですけども、そこに数家族、四五家族、福島県の方がいたので、その方たちと今でもつながってるんですけども、つながることができてよかったんですけれども、そうじゃない形でルートで来られてる方が全く孤立してるということもあって、これはいけないなと思って、沖縄福島県人会に連絡を取って、
なるほどね、
それで、そこで、集う場所みたいなものをそしたら作ってくださって、そこから準備会のような形で沖縄ジャングル会が始まったんですけど、でも避難者の方連れておいでよって県人会の方言ってくださるんですけど、 誰が避難者かわからない
じゃないですか。そうですよね。リストがあるわけじゃないですよね、はい、うん、
それで、うん、だんだんなんかこう難しくなって、うん、まあ、あのなかなかこうどうやってやっていこうかというのもあって、うん、そしたら、まあ、あなたたち避難者の会を自分たちで作りなさいというふうに、うん、あの提案をされて、うん、で、最初は正直その、まあ、社会的な立場っていうんじゃないんですけども、やっぱ責任をいろいろ置いて、うん、沖縄に来たというようなこともあったので、うん、なんかこう中心でやるっていうのが嫌で、
なるほどね、
あの、はい、いたんですけど、うん、まあ、でもやはり必要だということもとても感じましたし、うん、みんなやっぱり自分もつながったことで、うん、とても、勇気ももらったり、うんうん、いろんな気持ちを共有できたりしたことが、うん、あ、前を向ける、元気につながるんだなということを実感したこともあったので、うんうんうん、やはり立ち上げようということで、うんうん、はい、立ち上げたという感じなんですが、
私の立場の人じゃないと分かんないことってあると思うんですよね。
まあ、自分ごとであれなんですけど、僕の職場に当時福島出身の子、女の子が2人いて、うん、まあ、医療1人看護師で1人介護をやってたんですけど、彼女たちは避難者ではないんですよね、はい、避難してきたわけではなくて、うんうん、その前から沖縄に住んでいて、たまたま福島の出身だったというところで、まあ、こういった会があるからみんなで支援したらという感じを言ったんですけど、なんかどうつながっていっていいかわからないって当時言ってたのがあったりして、やっぱりその避難という立場じゃないと共感できないところはあったのかなと思ってて、うん、
そうだろうね、特に初期の段階ではね、うん、やっぱりその同じ経験を共有した人じゃないと分かんないってことあるかもしれませんね。
で、まあ、2人とも独身だったんでね、うん、福島帰りましたよ。
あ、そうか。
だからそれはそれで、いいことだなと思って、
うんうん。ちょっとそもそも論でいい？
うん、どうぞ。
すみません、リスナーの方もちょっと気になってるかもしれないので、うんうん、ちょっとこのジャンガラっていうのは、これ、どういう意味が。
あ、うん、それがですね、福島県のいわき地方の方に、うん、太中上人というお坊さんが、
はい、
太中上人というお坊さんがいらっしゃって、うん、はい、その方が1603年ですかね、沖縄に、
まあ、
多分中国に拠点を取りに行くもかなわず沖縄に漂流して、うんうんうん、でそこで、ジャンガラ念仏踊り、いわき国に伝わるジャンガラ念仏踊りを伝えたのが、まあ、エーサーの起源になっているということを、うん、まあ、最初に勤めたところの上司の方に教えていただいて、桜井さん昔から福島と沖縄はこんな縁があるんだよというふうに教えていただいたんですね。でその後に会を立ち上げることになって、はい、で会の名前どうしようかっていうふうに言った時に、そういえばこういうお話聞いたよっていうふうにみんなに言ったら、じゃあジャンガラ会がいいんじゃないって言ってもらって、じゃあそうしようということになりました。
福島と沖縄をつなぐ言葉としてジャンガラっていう言葉が、
そうですね、
まあ、一応そういう思いを託してるわけですよね、うんうん、
はい、
エイサーの起源と言われてるからね、うん、なんかおろくにお寺がありますよね。
ああ、ありますね、うん、
太中上人、うん、
なるほどなるほど、袋に
上 の,、ね、上の人みたいな、
はい、中に
中に
上の人
上の人、うん、太中上人、
太中上人、
なるほどなるほど、それでジャンガラ会ですか、
はい、
で福島に俺だった時もその太中少林のことは知らない、
全く知らなかった
んです。
多分いわき地方き、あ、そうですね、はい、で私は中通りの郡山なので、
いわきは海の方でしたっけ。
そうです、スパリゾートハワイアンズ、フラガールの舞台のスパリゾートハワイアンズとかがあるところがいわき地方なんですけど、
僕、まあ何年だ、2年、1年ぐらいしてから福島の支援に行ったんですけど、うんうんうん、あの時に子供たちのなんかジャンガラ踊りを見せていただいて、
あ、
まあ、それは素晴らしかったですね。
沖縄にもね一回来た、
ね、あ、そうですね、みんなで寄付を集めて、うん、沖縄そこで踊ってくれた子供たちを沖縄に招待して、うん、まさに平和通りとかでですね、踊っていただいたんですよ。
そうなんですね。
エイサーと一緒に踊ったんじゃなかった
っ、ね、そうそうそう。で、太中上人 の, お寺の前でも踊ってもらって、
そうそうそうそう、
3か所ぐらいで、暑い中、本当に
暑い中、ね、
踊っていただいて。うん
うん、それと、同時にいわき の, アーティストの方がいっぱい来てね、
あ、そうですね、
芸術展もやったもんね。
そうですね、そうですね。うん、で、 まあ、せっかくこの話になったから、うん、実はですね、はいはい、本当は去年の3月に、はい、小松利健さんっていう方が、はい、
いわき市のね、
うんうん、いわき市合ってる、いわき市だったんだね、
小名浜、
小名浜ってと、
小名浜っていわき市、
はい、そうです、
あたした、
なんか復興論という本を書いたのを、麻婆が見つけて、うん、この人を呼んで講演させようみたいな、うん、企画を。
もう
やったんですよ、
そう
なんですね、お金も確保してて、
向こうも OK もらってね、ね、
コロナで吹っ飛びました、
久しぶりにいわきとの交流をね、復活させようということで、やったんですけどね、
あの頃はまだ、ズームとかも全然知らない頃だから、大会案もできなくてみたいな感じなんですけど。で最近はジャンガラ会ではどんな活動をしてるんですか、
う
ん、
そうですね、やはりその今まではその交流会を通じて横のつながりを取ること、うん、まあその平時のまあ日常の協力者を見つけるということが一番やっぱり大事なことでもありますし、またそれでも困難な時には相談できる場所であったりとか解決方法が欲しいというところもあって、まあ日常的なつながりを取れる場所として、まあまあ、きっかけとして交流会を開いていたりとか、うん、まあ、いろいろ様々やっていたり、うん、あとはまあ、相談支援をしていたりとか、うんうん、地域福祉との連携を、まあ、行っていたりとかっていうことをしてるんですけど、やはりその交流会の部分が、今、うん、おっしゃったように、うん、コロナで、はい、なかなか、難しい状況になっていたりとかですね、まあ、代替案をいろいろ、頭三角にして考えて行ってます。
そうだ、交流会な、うん、交流会があるでしょ、うん、そうすると福島のこうね、こう食べ物とかが出るでしょ、そうするとこう、うん、地元の沖縄の人も行くじゃない、うんうん、そこに交流が出てきてっていう感じがあるけどね、食べ物を通じてね、まあコロナもね、もうすぐ終わること、
うん、そうそうそう
と思って
夏ぐらいには
ワクチンも ねもう今やってますから、
はい、うん、ちなみに麻婆はもうワクチンを打って
る。あ、そうなんですね、はい。初めて会いました。ワクチンを打った人に。
あ、そうですか。
はい。
ワクチンでーす。
あとで握手してもらいます。
では、ちょっと早いですけど、ターボの曲を。
はい。
今日はですね、
はい、
もう自分勝手に桜井さん、うん、
いつも自分勝手でしょ、
そう、自分勝手ですね、すいません、自分勝手に桜井さんをイメージしてこの曲を、うん、選びました、
うん、
あのね、この歌の中で、まあ、有名な曲なんですけどね、うん、あなたには希望の匂いがするって歌ってるんですよ。桜井さんに会ってまさにその通りだなと思いました、うんうん、和田アキ子で、うん、あの鐘を鳴らすのはあなた、うん、誰だ、うん、誰がいゴッドオブソウル和田アキ子でした。
いや
久々に聞いたでしょ。
いやなかなかすごいねこれね、
なんかあれでしょ、
うん、
桜井さんのこと歌ってる感じでしょ、俺はそう思ったんだけど。
ありがとうございます。
パンチがね、昭和5メートル上がっちゃうよ。
桜井さんの、まあ、今後というか、うんうん、まあ、ジャンガラ会を続けていくのであれば、なんかこんなことしたいなとか、こんなことをみんなが手伝ってくれたらいいなとかってあります。難しいかな質問。
ですね、うん、したいっていうことっていうのは今までもなくて、うん、何が必要かなっていうところに、まあ、手が届けばいいなというところを考えてきたっていうところなので、したい、何がしたいって聞かれると、必要なことがしたいっていうことしか答えられないんですけど、ただ一つは、その、やはり皆さん、沖縄で生活を続ける方、まあ、定住する方であったりとか、まあ、これから帰還を将来的にされる方もいらっしゃると思うんですけども、そういった方々が、日々沖縄で生活をしていく中で、こう、同窓会のように、こう、同じ体験をした者同士が分かり合える場所、立ち戻れる場所みたいなものがあったらいいのかなというふうには思っています、
うんうん、
そのぐらいしか構想はない。
いやもうそれだけで
僕ね、ちょっといいですか、
どうぞお願いします。
僕まあ、ターボーとかその仲間たちと、
はい、
まあ、那覇市民協議会っていうね、任意の団体作って、まあ、街づくりをやってるつもりなんですけどね、
はい、
でまあ、はっきり言えばいい街作ろうってことです、
はい、
いい街を作っていこうというような気持ちでみんなやってるんだけど、例えば桜井さんの場合はもう自分の住んでる土地 ていうかね、まあ、あのやっぱり町づくりって土地もあるし人もあると思うんだけど、はい、もう土地を離れてっていうことで、うん、あのまあつながりは人だけっていうような状況から多分スタートしたと思うんですけどね、うん、はい、でその中 で考える町づくりっていうのは どんな感じなんですかね。あのちょっと抽象的で申し訳ないんですけど、
やはりその人というのは、うん、まあ、衣食住っていう基本的な、うん、ものがなければ生活できないというふうに、思ってましたけど、うん、やはり一番大事なのがコミュニティなんだなっていうことを実感したのが、ね、この避難の経験だったんですね、うんうんうん、やはりその人と人とがつながらないと、まあ、例えばその辺で会って、うん、あ元気って言える人がいる、うん、最近どうって言える人がいる、うん、最初は買い物した場所に知ってる人がいるというだけでも嬉しいってみんな言ってました。
なるほど、ね、
うん、やっぱりもう何も知らない、うん、まあ、例えば文化も歴史も違うここ沖縄刺激的で学ぶこともたくさんなんですけれども、まあ、他方でやはりこうなんて言うんですかね、今まで住んでたところと違う感覚であったりとか、うんうんうん、誰も知り合いがいないという孤立感だったりとか、うん、そういったものっていうのは合わせ持ってたと思うんですよね、うんうん、だからこそその顔見知りだったりとか話ができる人たちに偶然会うということのこの素晴らしさみたいなもの、でもこういったものがやっぱり離れてみると大事だったんだなって思うんです、うんうん、そのまあそういったことが町づくりの基本で、安心してまあここにいていいんだと思える場所っていうんですかね、自分がここにいていいんだと思えるということが人がまあ町づくりの中で人にとって大事なことなんだろうなって、はい、
なるほどね、知ってる人に会うことで ね、こう喜びがあるっていうのはもうちょっと地元っぴになっちゃった僕らはもう、
そうだね、
もう分からないかもしれない、
当たり前すぎて、うん、
自然に微笑みが出てくるんじゃないですか、ね、声かけをしようとか思ったりとか、うん、元気とかね、うんうん、我々もそれも慣れきっちゃってるからね、はい、うんうん、だから あの人いるさって終わっちゃうから
でもこのエピソードは、まあ、僕らこの80人ぐらい会員いるんですけどね、
はい、
仲間がみんなで共有しますよ、これはもうとってもいい話、う
ん、でもそれをね、うん、すごい、まあ、ある意味貴重な経験というか、
はい、
まあ、ある意味まちづくりをまた違った視点から眺めてる方々なので、
うんうんうん、
なんていうかな、 もっと、まあ、普遍化ったらおかしいけど、
うん、
こう僕らみたいな移住したことないのにも届く、うん、あれにしたいですよね、知識というか、うん、言葉というかしたら、うん、はい、うん、すごく深みがある
とそうですね、あもう一つその、うん、今の普遍的なっていうところで、うんうんうん、思い出したんですけど、まあ、この何をしていきたいかという中の一つにその私たちの経験を生かすということは、はい、うん、あるかなと思います。皆さんもやはりこのもちろん同じ経験を誰にもさせたくないというぐらいの辛い経験をしたとか悲しい経験をしたという方々も多いですし、だからこそ同じことを起こしたくない、もしくは経験させたくないということもあります。で、そしてまあ お世話になった沖縄で同じような悲しみであったりとか大変さをやっぱ味わってもらいたくないっていう気持ちを皆さんやっぱり持っているので、やっぱり自分たちの経験が普遍的な形で平時に生かされる形で、でも災害時でもそうですけれども生かされるようなことにまあ発展できたらいいなっていう気持ちはあります。
桜井さんの今の言葉は、うん、もう間違いなくリスナーの皆さんに伝わっていますから、うん、今ここで喋ってくれてることだけでも、うん、多分いいことというか、うん、その今思いが多分伝わったかなと思いはします、う
んうん、まあ、10年目だからね、
はい、
なんて言ったらいいか、それだけ話すのに10年かかるかもしれないかったのかもしれないね
本当だね、
当時はまだ、うん、 もう本当右も左も分からない状況だったと、不安な、
ね、そうですね、本当に右も左も分からないっていうのが、私美ら海水族館も知らないで来たので本当にそういう状況でした。
普通はもう沖縄に移住する人はね、沖縄を知り尽くしてね、僕らより知ってるっていう方が、あの満を持して沖縄に来るという方が多いので、
でもなんかあの沖縄って、まあ、長所もありますけど短所もいっぱいあるので、みんなあの長所だけ見て、うん、あの幻想を抱いてきて、うん、ちょっと違うなと思うよりは、うん、あのスクエアな感じで来てくれた方が良かったなというのは、うん、本音どころで済むんであれば、
うんうん、僕らもね、あの交流してその中からね、うんうん、あのまあ自分たちでこう感じ取っていきたいですよね、うん、その普遍的な言葉とか、
そうですよね、
普遍的なものを、はい、うんということですよね。
だから本当に少しでもあのそれは偶然かもしれないし奇跡的なことかもしれないけれど、うん、少しでもいい出会いを体験してほしいなというのが、うん、あの、はい、僕ら、
そのためにも、うん、コロナ克服しないと。
コロナ克服ね。そうで、
まずは
そうですね、そうですね、
で交流会開いて、
交流会開いて、ね、
福島の、ね、食べ物を食べて、うん、こっちは沖縄の食べ物をサーターンだけ出してっていう、書くの好きなんです
ね。そうなんですね。私も大好きです。
あ、そうです。
はい。
どこでも好きなんですけど
ね。なんか、本当にジャンガラ会の催しに遊びに行きたい、僕らは。
はい、ぜひいらしてください。うん、やはりね、地元の方との触れ合いというものも、うん、あの、どんどん増やしていきたいなというふうに思ってます。
でも子供たちあれじゃないの？もう、沖縄の小学校行ったらさ、パーランク持ってエーサー踊ってるんじゃないの。
そうですよ ね、
ね、それはあのもともと福島なんだよ。言ってあげないと。
で、5年生と3年生ということは今もう成人ぐらいですか。
そうですね、
そうか、
21歳と19歳。
俺いまだに5年生と3年生だったよ。確かに。
今沖縄にいらっしゃるんですか、
は
い、2人と
も。はい、ああ、うん、そっか、
いいね、親元にいてくれて。
そうです、
ね、まだ学生さんですか。
そうですね、うん、あので今年上の子も専門学校行っていて、下の子が今年看護学校に、
うん、あ、そうなん
だ、入るんですけど。
ああ、いいですね、
はい、
まあ、ぜひあの、まあ、僕の病院か僕の病院に来てくれたら
ぜひその時はよろしくお願いいたします。
しごきます
ね。いい道選びましたね、うん、なんかその思いも組んだのかなという感じだし、
なんかなんか沖縄にこうだね、あのこう基盤がだんだんできていく、うん、友達も、
うん、
その学校もあるからね、うんうん、思い出がそうできてますからね、うん、まあ、第二のふるさとみたいな雰囲気になるでしょうね、うんう
ん、そうですね、う
ん、今のところはじゃあ最初の話だと、まあ、成人するまでって感じだったけど、
うん、
今はまだもうちょっと沖縄でみたいな感じだった、それとも少しは帰ろうかなみたいなのはあったりするんですか。
そうですね、結局その10年、人どころにいるということは、あの、避難という言葉で表現すると一時的な、すぐに移動できるっていうような感覚を持たれるかもしれないんですが、生活の拠点を移して10年なんですよね。そこでその生活再建をしていく、そしてまた、じゃあ10年経ったから、じゃあ戻って同じように仕事ができるのかとか、まあお家がない人もいますし、うんうん、そういったことを考えると、うん、やはりその拠点を移すっていうことの重さ、うん、
はい、
みたいなものをとても感じるんですよね、うんうん、だからお家はまだあるんです、うん、あるんですけど、これからどういうふうにしていくべきなのかなっていうのはまだまだ答えが出ないところではありますね。
簡単な答えじゃないからね、すみませんね。
子供たち大人になってもな、うん、もうなってるので自分たちで考えるでしょうね。
そうですね、だから子供が、まあ、巣だったらというか、まあ、そのタイミングでどういうふうに、あの答えを出すのかな、私たちもっていう感じですかね。
その時ね、あの子供たちがあの時お父さんお母さんはこう決断したと、それがまた一つの自分の、 あの糧になるよね。
で、
そうです。要するに、うん、あのどんな決心を持ってこう来たんだろうということをまた振り返るじゃないですか、うん、子供が、うん、大人になった視点でね、うんうん、
まあ、今日本当に初めて桜井さんとお会いしてお話しさせていただくんですけど、マーボーターボーの素直な、本当に素直な思いとしては、
はい、
どういった決断をしたとしても、もうつながっていたい、 ずっと、うん、というのが、本当の心からの本音なんで、
う
ん、また、そういったお付き合いをしてくれたらなと思って、
ありがとうございます。
注目してますし、
はい、とってもありがたいです。
とんでもないです。じゃあ、マボ。
はい。私もまた全然違う、曲を選んできてしまったんですけどね。前回から引きずります。
はい、どうぞどうぞ。
前回はね、グッドタイムチャーリーって言ってね、はい、エルズ・プレスリーの70年代の曲を持ってきたんですが、うん、グッドタイムチャーリーを作曲したのがこの人、うん、ダニー・オキーフっていう人で、はい、この人がね、ザ・ロードっていう、ジャクソン・ブラウンの曲なんですけど、うん、これ書いてるんですけどね、うん、これは我々のお師匠さん、達郎師匠が番組で3回ぐらいかけてましたので、うん、はい、お気に入りの曲なので、なジャクソン・ブラウンでザ・ロードです。どうぞ。はい、ジャクソン・ブラウンでザ・ロードですね。
いいですね、うん。桜井さんがこの CD ジャケット見て食いついたりしてましたね。
これはね、最近再発になって安く手に入りますね。ダニー・オキーフです。はいはいはい。ね、
そうそう、
すごくいいシンガーソングライター、うん、ね、まあ売れないシンガーソングライターだと思うけど、
いやいや、ヒット曲は持ってるわけ、
うん、持ってるから、うん、ああなるほど、
うん、でということで、うん、ということで、うん、もうもちろんジャンガラ会の話とか10年の話もあれだけど、うん、最後はせっかく桜井さんが来てるので、うん、桜井さんの人間像を深掘りしたいんです。
なるほど、
うん、でなんと、バンドのボーカルをされていたということをちょっと聞いて、振りが厳しいですかね、
はい、福島で、そうですね、うん、仕事仲間と広告関係の仕事をしていたんですけれども、うんうん、仕事仲間とやってましたね、
う
ん、
ジャンルはどういった
R&Bというか、まあ、ソウルとかですかね。
ソウルとか、
そういう感じ。
アースウィンド&ファイヤーとか、そういうの。
そうですね。JB とか、
JB も
やってましたね。とか、そういう、それこそさっき、かけた、ガットビリアルとか、まあ、ちょっと結構長い間やってたので、うん、こう年代によってこう変わっていくんですけど、
う
ん、
は
い、
そうすると、こう、ガッと演奏すると、お客さんは踊ってるわけね。
そうです ね、 ね、だからまあダンスミュージック的な、ね、踊るんで、うん、みたいな感じ。
ディスコの箱版みたいな。
かっこいい、
ね、かっこいいよね、
かっこいいね、
憧れちゃうよね、
憧れちゃうね、うん、今やってます。もう今全然
まるっきり、もう当初やっぱりなんていうんですかね、うん、まあ、仕事もそうですし、うん、仲間、うん、その、まあ、先ほど言ったコミュニティの創出というか、うんうんうん、そういったものだと思うんですけども、やっぱり数年間は、うん、特に自分が触れていた曲に、うん、を聴けなかった
です。ああ、なるほど、それ痛いね。
聴けなかったですね。うん、それで、うん、
それ痛いな、
環境音楽みたいなのあるじゃないですか。うんうんうん、で、こんなの聴く人ダサいななんて思ってたんですけど、昔は本当に思ってたんですけど、そういった、ものしか体に入ってこない自分に気づいて、うん、で、ああ、そういう時が人間にはあるんだということを知れたということも、うんうんうん、とても勉強にもなりましたし、うんうん、まあそこから、まあ何年か前からですね、うん、まあちょっと聞き始めてというか、うん、なので、ただその中でも、その職場で三線を教えてくださる方がいらっしゃったりとか、うん、ちょっとずつその、うん、まあ、全く違う音楽ではあるんですけども、うん、触れさせてもらったりする中で、うん、っていうのありましたけど、全然その、なかなか逆に、うん、まあ、触れられなかったところです。
うんうんうん、でも音楽のね、
ね、
楽しさってやっぱあるじゃない、
うんうん、
あれに一回触れちゃうと、うんうん、もう忘れられなくなっちゃうね、音楽ってね。
だから、なんか そこに、まあ、ちょっと帰り始めてるっていうのは、よかったな、強し、嬉しいなと思って。
そうですよね。うん、なるほど。それはアマチュアバンドと。
そうです、アマチュアバンドなんですけど、うんうん、はい。でも、うん、結構いろんなところに、
う
ん、
呼ばれて、
はい、行ったりとか、
いいね、
その代表的なとこだと、まあ、仙台の常禅寺ジャズフェスティバルとかには13年ぐらい出てました。
う
ん
う
ん、
あ、そう
ですか。13年ってすごいよね。
常連ってやつですか。それでは常連。ね、紹介されるのかね。
まあ、まだ多分、今はコロナであれですけど、うん、私が辞めても別なボーカル入れて、続けてますよ。
お名前聞いていいですか、そのバンドの名前。
そうですね。アポロチョコシアターというバンドだったんですけど。
アポロ、よろしく。
ちょっとチョコが入ってるんですけど、アポロチョコシアター。まあ、そういう。
あ、JB、は
い、
JB のね、はい、アポロシアターのね。
さっきのアッコはアポロシアターだったからね。
はい、そうですね。
やっぱりそういう冗談が入るのがいいよね。
で、
なるほどね。ああ、ぜひ聞いてみたいですよね。
聞いてみたいですね。う
ん、今度沖縄に呼んでもいいんじゃないかな、ポロチョコシアター。うん、
呼んでくださいますか。
逆にコロナが落ち着いたら、あの僕らよくライブとか行ったりするんで、
東星さんが呼んでくれるんじゃない
か。呼んでくれるかな。
あの人は呼び屋みたいな人だから。
呼び屋みたいです。
はい。ということで、今日はね、もうジャンガラ会からね、うん、あの音楽の話までいろいろお聞きしましたけども、うん、どうですかね。
いやいや、もう本当にあのやっぱという言い方言ってるんですけど、うん、当事者の方だからこそ語ってくれるし、うん、僕らの心に刺さるお話がいっぱいあってと、はい、いう感じです、
はい。今日は本当に、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本当素敵な時間でありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次回の放送は5月12日水曜日ですね、はい、もう5月さつき
さつき。
さつきだっけ、うん、間違ってないね。20時 78.0 メガヘルツ FM 那覇でお会いしましょう。
はい。
はい。じゃあそれでは、マボ
ーターボーの、
まちづくりハッピーレディオ
でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。ガッピーリリアルです。
ありがとうございました。はい。